見てるのご機嫌サンデー、皆さんこんにちは。本と文具とお酒が好物、そしてコーヒーをこよなく愛するパーソナリティの見てるです。さてさて、8月、まあ、この収録はね7月に収録してるんですけれども、皆様にこの声をお届けするのは8月ということなんですが、暑いですかね。いや、きっと暑いんですよ。まあ、昨今のね北海道、暑さがマシマシにどんどんなってきてるので、なんとね、今年このラジオで何回か言っておりますが、我が家にねやっとエアコンがつきました。もう嬉しい。で、そんなエアコンがついた数日間ね、あまり暑くなくて、でもどうしてもエアコンを回したいわけですよ。だって新しいエアコンついちゃったんだもん。ということでね、除湿とにかく室内に置いてある温度計と、それから湿度が分かる温度計があるんですけど、それが 60% を超えたらもう除湿しますよっていうことになりまして、うちあんまりそのエアコンっていうよりは除湿機みたいな形でエアコンが回っております。そんなね、7月の収録、収録は7月で、8月の放送をお届けしております。はい、さてこの番組ではですね、人生って楽しいなだったりとか、面白いな、嬉しいなと、毎日ねご機嫌さんで生きていけたら、それはもうめちゃめちゃ幸せだなって思うんですよ。とはいえね、毎日毎日やっぱりいろいろなことが起こるのが人生で、楽しいことばっかりで過ごせるっていうわけでもないな、なんてね私は思っておりまして、でそんな私は生きていく中で起こる、こう自分の心がチクッとすることだったり、モヤモヤすることだったり、でそれをねなんとなくずっとへこんで不機嫌な気持ちで毎日過ごすよりも、やっぱりほんの少しだけでも、そう、毎日寝る前に今日もいいことあったな、ご機嫌さんなことあったなって感じながら眠りにつきたいなと思うわけです。そこでこの番組では、不機嫌さんよりご機嫌さんがやっぱり幸せをテーマに、自分のそばにある小さな幸せや楽しさに気づきながら、日々感じたご機嫌さんになった出来事のお話をしたり、あまり呼べてないんですけれどもね、ゲストの皆さんのご機嫌さんな出来事をお聞きしながら、毎日が楽しかったり嬉しかったりご機嫌さんになれるお話をお届けしたいなと思っております。最後までお付き合いいただければ幸いです。それでは見てるのご機嫌さんでオープンです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局札幌スタジオからお送りいたします。はい、改めましてパーソナリティのみてるです。8月です。もう何回言ってるんでしょうね、オープニングから8月なんですよ。で、ね、お子さんたちは多分ね、夏休み真っ只中、で私ね、見てるは夏休みって聞くとね、すぐに思い浮かぶのが、なんとラジオ体操。まあ、昔っていうか今もちょっとラジオ体操あるのかどうなのか私の方ではちょっと分かんないんですけど、まあ、首からね参加したらハンコがもらえるっていうのを首から下げて、カードねあったんですよ、首から下げるカード、カード1枚夏休みの前に先生がくれて、でパンチで穴を開けて、でなんかこう紐つけて首から下げるっていうやつね。で毎朝6時半に近所の公園にね行くんです。で、まあ、そのラジオ体操なんですが、朝起きるのがね、なんせ苦手だったの、私小さな頃から。いや、最近はね、朝活っていうか、朝起きるのもね、年齢のせいなのか、すごくすがすがしく起きたりはできるんですけど、まあ、若かりし頃はね、朝が辛い、起きるのが辛い。 で朝起きるのが苦手だと私にとって夏休みですよ。休みなのに6時半からのラジオ体操は苦行、わかりますか、苦しい行くって書いて苦行ですよ。もう苦行そのものだったんですよ。で半分ね、まあ、母に起こされたりとかして目覚まし時計かけてもなかなか起きないから母が起こしてくれてたんですけど、半分寝ているようなもうよれよれしながら行くわけです。でまあ当然のように朝起きて起きがけですぐ行くので寝癖がねめっちゃついてるわけですよ。私寝癖のままよれよれしながら公園までね歩いて行って、でそうすると町内会の多分おじさんだと思うんですけれども、張り切ってねラジオを6時半になったらつけてくれるんですよね。そうするとまああれですよ、あの歌わかりますか、あの歌から始まるんです。まあ、歌の記憶ってすごいですよね。これ多分私最後までねサラで歌える気がしますでね、まあ、思い起こせばクスッとねちょっと笑える夏休みの思い出なんですけれども、皆さんラジオ体操は張り切って行っていた派ですか、それとも私のように苦行だと思って行っていた派ですかね、そんなねこんな話をしておりますが、そんな私をですね本日も夢の種放送局札幌スタジオの PA あこちゃんが優しくね笑顔で見守りながらこうキューを出してくれております。本日はありがとうございます、よろしくお願いいたします。はい、で今日の放送なんですけれども、なんと31回目を迎えることとなりました。で放送は8月の6日、それから再放送が13日お昼12時からとなっております。さてさて今日の前半のお話ね、どんなお話をしようかなって、いや毎回毎回ね言ってるんですけど、シナリオ書いてきてるんですよ。だからどんな話をするかっていうのは私の心づもりの中では分かってるんですけれどもですね、なんと6月のね最終末に私に起こった出来事をこれにねお耳を拝借したいなと思っております。実は6月、まあ、いろいろとね忙しい日々を送っておりまして、ちょっとねご機嫌さんが継続しない、ちょっと半減するっていうね、まあ、この収録している7月もなぜか忙しさマックスなんです。どうしてなぜって感じなんですけど、なぜかね6月7月ちょっとお仕事の方が事業がちょっと立て込んでおりまして、毎週毎週なんでこんなに事業たくさんあるんだろうっていう感じになってて忙しかったんですけど、ま、さてさてね話戻って6月の後半、もうね恋にするとちょっとトーンダウンしちゃうほど頭の中が常にパンパン、これわかりますかね、その隙間がないぐらい仕事と家のことをずっと考えているような状況なんですよ。まず朝起きたら、まあ、手帳、私スケジュール帳を開くんですけど、あ今日これとこれとこれとこれとこれをやって、あこの隙間にこれ入れられそうかなとか、で帰ってきてからは家事のことですよね、これとこれとこれ、いやこれでもねこの時間帯新しいドラマ始まっちゃうかもしれない、あ違う6月は最終回だったんだ、最終回が入っちゃうからこれまた取り置きしといて見るってなるとその時間もかかっちゃうからリアルで見たいしなとか、すごいいろんなこと考えて、もう私の頭の中スケジュールでパンパンですよ。まさにねパンクしそうな感じで、そのパンクしそうな感じも不安でしょうがない、自分の中でいやなんか取りこぼしあるんじゃないかしらとかって思っちゃってて、でふとねあーこれは私このままでは頭が本当にパンクしちゃうなって、もうねダメだなって、これなんかちょっと考えなきゃいけないなって始まったのが脳内会議ですよ。頭の中でね忙しさクリアしたい私とちょっと逃避行したい私とがこう脳内会議をするわけです。そうするとね、いや仕事結構あるよ、家事も結構あるよ、だから毎日とにかく寝て起きて仕事して家事してだよって、そしたらねもう一人の私が言うわけですよ、いやここはねやっぱり頭の中のガス抜き息抜きが必要ですよ、これもうねギリです、もう絶対無理ですよこれ必要ですからってまるで上司と部下のような会話がね繰り広げられるわけです。 でね、ついにですね、もう部下の方がですね、ここは絶対に息抜きガス抜きが必要ですって、もうものすごい勢いで言われまして、うん、そうだね、これはもうどうやらガス抜き息抜きが必要だねって、まあ、上司がね折れるような形で、じゃあどうやって息抜きガス抜きするって聞いてきたわけですよ、まあ、考えました。で、浮かんだのは、そうだ、週末東京に行こう、これでしたね。これちょっと某何線 JR 何々のところでね、そうだ京都に行こうみたいな雰囲気で、私の頭の中で、そうだ週末東京に行こう、どんな気取ってこいでたかって感じなんですけど、まあそのね、脳内会議が決議されたのがなんとですね、木曜日の夜でした。はて、週末ってあら明日からじゃないですかとね、もうびっくり。そう、今日木曜日、週末明日から、まあ、早速ですね、パソコンパーンと開きましたよ。そしてカチカチ鳴らしましたよ。で、各航空会社のね、空き状況をチェックと思ってしました。まあ、するとですね、まあ、前日ですからね、いやそりゃそうなんですけど、時間やら料金がね、非常にとっても悩ましい。まあお分かりのようにね、前日なので航空券の料金って、まあ、早割とかもありませんしね、通常料金なわけですよ。そしてなぜか6月のね末、まあお高い、びっくりすること、もう本当に、ええこれって往復分ですかみたいな感じで、いや飛行機って高いよねとね、まあ、一人つぶやきですよ。とはいえですね、私の気持ちはね、もう空を飛んでおりました。そう、思い立ったが吉日、後には引けない私。うん、そう、これはね、清水の舞台から飛び降りたつもりで、まあ、とはいえね、値段はやっぱり抑えたいなということで、残りね2席の LCC 成田便を選択してすぐさまねポチッとしました。で、まあパソコンに向かってギリギリセーフ、私よく頑張ったみたいな感じになってたんですけど、もうこういう時って頭めちゃめちゃパンパンだった頭めちゃめちゃ働くなと思ったんですけど、成田便で都内に行くっていう風になると JR どうなのって、私が着陸するターミナルは第一なの第二なの第三なのとかいろんなこと調べて、第一ターミナルに着っていう風になると、じゃあ何線で東京都内に入ればいいのって、まあ、私最寄りの駅がね、夫が単身赴任してるので錦糸町っていうところに着けばよかったんですけれども、まあ、錦糸町までどれぐらいなのって言ったらね、まあなんか目がものすごい勢いで動くんでしょうね。あ、この便でこの時間についてこの JR に乗ったら、なんだ12時ちょっと過ぎには錦糸町着くじゃんみたいになってるわけですよ。あ、よかったよかったと思ってほっと一息しながら、で開けて金曜日、もう私朝からどんなに忙しくったって今日は残業しませんからっていうね、勢いのオーラを出しておりまして、みんなどうしたのって、私もうちょっと頭パンパンなので東京行きます、週末東京行きますから今日私に仕事振らないでくださいぐらいの勢いでいたんですけれども、で飛行機の時間がですねちょうど20時10分なので19時半までにチェックインできれば大丈夫かな。まあこうやって思っちゃった時点でちょっとダメなんですけれども、結局ねちょっと残業しました、19時半までだから大丈夫なんて思いながらね、まあそれで仕事を終えて千歳にゴーですよ。駐車場に車止めてね、成田便にチェックイン。もう、まあ、そう、LCC の荷物7キロまでしか持ち込みできないんですけれども、あれ大丈夫かなと思ったんですが、もう夏はいいですね、かさばるものが何もないんですよ。で、まあ、スムーズにチェックインしまして、飛行機もね、LCC ちょっと遅延することあるよなんて当日会社の方に言われてたんですけれども、遅延することもなくてね、無事に飛んでくれました。とはいえね、私機内でこれよくやるんですけど、離陸したこともね分からずにもう眠りに入ってて、座った瞬間に寝てたんでしょうね。でびっくりするんですけど、これ何回もあるんですが、着陸の振動で起きるっていう現象、一回も起きることなくですね、爆睡しながら東京に着きました。 で、まあ、東京の、ね、夫の自宅に向かう JR の乗り継ぎっていうのも、まあ、前の日に、ね、血まなこになって調べましたよ。もうスムーズに乗ることができまして、で、まあ、JR、ね、1時間半乗ったんですけれども、その、ね、JR の乗車中もめっちゃ爆睡、びっくり、どんだけ爆睡するんじゃっていう感じで無事に東京に着きまして、で自宅に近い駅のホームに降り立った瞬間ね、まあ恥ずかしいっていう気持ち全然なくって、大きくね手をねこう空の上の方に上げて、はーって言いながら大きく深呼吸したんです。でその時私肌と気づいたことがありまして、なんか肩の力がちょっと抜けたなって思いました。もうね爆睡したのもあるんですけど、全然もう全く仕事のこととか考えてませんでした。あーなんかもうこの時点でちょっとガス抜きできたなって私思えたんですね。でこうも思ったんです、ちょっと気取って言いますよ。時に人はその場を離れてみることも必要なんだ。もうねなんかそのねナレーション的な言葉が私の頭の中に流れてきまして、で仕事や家事をしているとね、ついついやっぱりこうした方がいいかな、これやっとこうかなとか、ひっきりなしに頭の中でいろいろ考えちゃったりしますよね。で思考を動かしっぱなしにしている状況が続く時って皆さんあるんじゃないかなって思うんです。で今回の私はまさにそんな感じ。もちろんね仕事も家事もやりたくないっていうことでは全くないんです。でも毎日毎日それにこう追われているような気持ちになって、こう人って何かに追われたりせき立てられたりするとね、うわーもうやること満載じゃん、頭ほんと変になるとパンクしそうってなっちゃったりするんじゃないかなって思うんです。もちろんねそうならないように日々工夫したりするっていうのがいいんでしょうけど、まあ、頭ねパンパンになってしまう状況に落ちちゃうことがあるのも仕方ない、やむなしなんですって私は思ったりします。ただそんな気持ちになった時はそこから抜け出す方法なんかは自分の中にいろいろあった方がいいかなって思うんです。で今回の私はめっちゃ高い航空券をね、清水の舞台からザーダイブですよ、ね、こうそういう風な降りるつもりでポチッと購入して、まずはねその場から離れてみるという方法を使ってみました。まあ、仕事からも家事からも離れてみる。あ、今回ね私パソコンも持っていくのねやめちゃいました。パソコン持っていかなかったので、私ねパソコン持っていくとついついちょっと隙間に仕事しちゃったりするんです。でもうそういうのやめよ、いやおうなしにね仕事できなくなる状況を作る、まあ、そうなるとできないものは仕方がないとね母からをくくって、あとは楽しむしかないよねって思えるような状況を作ってみました。ということで後半は私の東京ツアーの話なんかを話してみようかなって思うので、ここで一旦一呼吸です。改めましてパーソナリティのミテルです。後半はですねミテルの週末東京ストーリーをお送りしちゃおうと思いますが、まあ、先ほども言いましたけれども金曜の深夜にですね到着したので、まあ0時を回っていたので翌朝の土曜日、これね土曜日は本の町神保町に行こうということで行ってきたんですが、実はね本が目当てではなくって、喫茶店、老舗のね人気喫茶店、こちらにですねナポリタンっていう人気メニューがございまして、それをね食べに行きました。まあ、少し並んだんですけれども無事に入店してナポリタン堪能して、あ、ちなみに皆さんスパゲッティなんですけどナポリタン派ですか、それともミートソース派ですか、これね結構迷うところの個人的なんですけど、スパゲッティっていうとねなんとなくこの2種類かなって思うんですよ、ナポリタンとミートソースで。これ不思議なんですが、ただ パスタっていうとね、種類が俄然増える気がするの。なんかバジルパスタみたいなやつの、カルボナーラとか、あとボロネーゼとかで、これなんか私の、まあ、私はスパゲッティ派なんですよ。パスタっていう言葉は、まあ、スパゲッティ何する、ナポリタン、ミートソースみたいな感じなんですけれどもね。これね、皆さんね、どっちなんだろう、あのナポリタン派かミートソース派、それかあのスパゲッティ派かパスタ派ね。ただあのちょっと話戻って、ナポリタンね、めっちゃ美味しかったです。これね、本当になんか昔ながらのなんだけど、こう秋が来ないというか、秋が来たら粉チーズうわーかけたりとか、あとタバスコミーってかけたりとかしながらでね、人って美味しいものを食べた時ってなぜかにんまりしてしまう現象になってたりとかしません？私はあの美味しいものをね食べた時っていうか、大概あのご飯とか食べてる時結構にまにましちゃって幸せだなって思うんです。ご飯最高って思っちゃったりして。でね、そんな私を見て、まあ、夫彦さんは、ミテルさんは本当に幸せそうにご飯食べるよねって、見てるこっちも幸せになるよって言ってくれるんです。皆さんごめんなさい、ここのろけです。ただ単にあ のろけなんですよ、ね。まあ、あのそれで2人で美味しいナポリタンをね堪能した後にね、何するかなってちょっと考えて、私またまたねふと思い立ちまして、そうだ映画を見に行こうこれもね、そうだってつくと大概あの JR 〇〇さんのね、あのナレーションの方が言ってくださるんです。で、まあそうだ映画を見に行こうってなりまして、もちろんね地元でも映画を見ることはできるんです。ただね、思い立っちゃったので、この週末は思い立ったが吉日東京ストーリーなわけなので、思い立ったらやってみるですよ。ということで見たい映画をね見ることにしました。で、映画のタイトルは、ね、なんと大井ハンサム、皆さんご存知ですか？深夜枠のドラマで、まあ、シリーズ 1,2 ってあったんですけど、これ私かなりねドラマの時からハマってたんです。で、映画もすごい楽しみにしていて、金曜日が初日だったのかな、だから初日の翌日に見に行ったんですけど、もうすっごい良かったですね。内容ここで紹介しちゃうとネタバレになっちゃうのでお話ししないんですけれども、まあ、あの主演はですね吉田鋼太郎さんなんですね。なんていうか面白おかしくて、ちょっぴり泣けてぐっとね来る素敵なファミリーストーリーなんですよ。で、父親役が吉田鋼太郎さんで、母親役がめぐみさんで、長女が木南遥さんで、次女が佐久間由衣さんで、三女が武田玲奈さんでお送りされているんですけれども、まあ本当にこのねお父さんね、あの鋼太郎さんが源太郎さんっていう名前になってるんですけれども、いろんなシーンでねグッとくる言葉とかジーンとくる言葉をねどんどん言ってくれるんです。もう気になる方はねぜひ見に行ってほしい、この映画大井ハンサム。もしよかったら映画見る前にドラマもね、あのビデオオンデマンドサービスで見られるようになってるので、まあ、見てからね映画見に行ってほしいなっていう風に思います。もう個人的になんかそんな風にして映画見に行っていただけたら嬉しいなって思います。で、まあ、これねこの週末の私の東京週末ストーリー、本当に思い立ったが吉日、自分がやりたいことをやってみる、この自分の好きだなって思っているものを堪能する、これまたね自分の心をねめっちゃ満たしてくれて嬉しい気持ちになるし、息抜きガス抜きもされるし、自分の心も満たされるって思いました。で、あーなんか帰ってきた後ちょっと思ったんですけど、行ってよかったなって思えるって、これもまたすごく気持ちのいいもんだなって。もちろんね帰ってきて自分のベッドに寝た時はやっぱ自宅がいいよねって思うわけです。これ皆さん多分旅行に行っていろんなこと楽しまれて帰ってきた後必ず私みんな思うと思うんですけど、やっぱ自宅のベッドはいいよねって、そんな気持ちにはなりますけど、でも私本当に今回行ってよかったなってすごく思いました。で、自分が仕事をしない家事をしない状況に持っていって好きなことだけをする、でその後帰ってきた後も好きなことをやってすごいすっきりしていて自分も満たされているので、なんとね仕事のパフォーマンスも上がる、これ不思議ですね。家事のパフォーマンスも上がる、楽しくできちゃったりするんですよ。 これどういった心理なのかっていうのを少しねまた深掘って自分でこう考えながら皆さんにお伝えしていきたいなって思うんですけど、私なんか今日ちょっと喋りすぎちゃったのか、私この東京ツアーでですね、なんと奇跡にあった話も皆さんにしたかったんですね。この奇跡の話今ちょっと前振りしちゃってますけど、時間がね足りない、なので次回ねこの私東京であった奇跡のお話していきたいなって思います。いや本当はすんごい喋りたかったけどだってあと5分しかないんだもん、これね5分で収まりつかないような感じなので、ただ皆さんここでちょっとヒントだけ、いや何でしょう、ちょっといやらしい感じになっちゃってますけど、ヒントだけ言いますね。私なんと、いやちょっとどうしようかな、皆さんここで質問です。皆さんは幸せのタクシーって知ってらっしゃいますか幸せのタクシー、何かでちょっと検索していただけるとね出てくるかと思うんですけれども、で多分どんな話がね繰り広げられるかわかるかなと思うんですが、私東京でこの幸せのタクシーに乗りました。でどんな確率かっていうと、あもうねここまで言ったらね全部喋っちゃうことになるから、いや喋っちゃおうかな、いやざっくり言うとですね、幸せのタクシーっていうのに乗り合わせることが私できたんですよ。これね東京都内で2万台のタクシーがある中の5000台を日本交通さんっていうタクシー会社の方が所有してるんですけど、その5000台の中のたった7台だけに幸せのタクシーって名乗れるタクシーがあるそうなんです。でなんとそのタクシーに偶然なんですけど乗ることが私できました。これ自慢です、自慢の何者でもないです。でタクシーの、ね、運転手さん安倍さんっていう方だったんですけれども、その方がお客様3分時間よろしいですかって言われて、なんだろうと思ったら幸せのタクシーの説明してくれるんです。今言ったみたいに2万台のうちの5000台がうちの車で、そのうちの7台が幸せのタクシーなんです、そのお客様が乗られたこのタクシーがその幸せのタクシーです。で幸せのタクシーカードっていうのがあるんですけど、それねいただいたんです。ですっごい喜んじゃったから私、そしたらその安倍さんっていう運転手さんの方が、通常2枚ほどお渡ししてるんですけど、もう1枚サービスでお渡ししますねって、私3枚もらったんですよね。なのでお財布に入れて枕元に置いて、もう一つは秘密の自分の大事大事なところにね入れてるわけなんですけれども、でこれですね私皆さんに自慢ばっかりしていてもなんなので、なんかその幸せのタクシーのね画像とか持ってると、待ち受けにするわけではないんですけど、画像とか持ってると幸せになりますよってその運転手の安倍さんがおっしゃってくださったので、インスタグラムの方にね載せたいと思いますなので皆さんねぜひねそれねパチってこうなんとかして保存してくださいね、これちょっと楽しみにしていただきたいなと思うんですが、それではですねエンディングに入る前にここでちょっと一旦一呼吸します。ついにエンディングを迎えてしまいました。今日ね私シナリオを作ってきたんですけど、脱線が多くてお話ちょっと長くなってしまったんですが、今日はですね思い立ったが吉日、思い切ってその場から離れてみるとガス抜き息抜きができて、その後もいろんな効果が得られますよっていうことでお話しさせていただきました。まあ自分のねやりたいことはまずはやってみる、すると自分の心も体も満たすことができて心身と共にご機嫌さんになれますよっていうお話、皆さんもしね頭の中がパンクしそうになったら思い切ってその場から離れてみる、試してみてはいかがでしょうか。ということで本日もあと数秒で終わりの時間となりました。リスナーの皆様、本日も耳を傾けていただきありがとうございます。皆様にとって今月もご機嫌さんな毎日でありますように。ではまた次回もご機嫌サンデーでお会いいたしましょう。パーソナリティのミテルでした。